ポッドキャスト。
いやー、始まったね。
お久しぶりです。2週間ぶりですね。まあ前回ちょっと盛り上がりすぎちゃいましたからね。
そうだね。
2週間も撮っちゃいましたから。
うん。
まあ今日はちょっと身の丈に合わせて。
うん。
15分20分くらいで。15分20分くらいじゃないとね。一回収録失敗しているので、やってら
さっきまでやれ盛り上がったんだけど。
いや、そうするとシャレの感じね。
乗ってないのかみたいな感じで。
変わらない。まぁちょっとまたやり直せ。まぁ、本編始まる前にですね。
うん。
まぁさっきもちょっと言ったんけども、今日2回目なんですけど、3月11日の金曜日午後2時46分にね、はい、岩手県沖と茨城県沖で、はい、マグニチュード 8.8 の地震がありまして、で今もまだ現地は災害の状況も把握できていないような状況で、各国から、自衛隊、日本の自衛隊も含めて各国から、救助隊が現地に入って、生存者の捜索活動と、復旧活動、救援活動等を行っているところです。で、今、もし、被災地、もし、関東以北、被災された方で、これを聞いていらっしゃる方も大勢いらっしゃると思います。で、南三陸町ですかね。1万人の、行方不明者が出ているということで、まずは、被災者の方、並びに被災者を、家族もしくは親族にお持ちの方に、心より、お見舞いを申し上げます。これ聞いてらっしゃる方で、もし被災地にいらっしゃる方は、余震とかですね、津波はもう収まりましたけど、福島県の場合は原発の、事故で放射能漏れとかも起こってますし、あと、やっぱりこういう時、火事場泥棒みたいなものも出ます。
うん、
で、特に女性の方は、屋外等で一人では絶対に行動しないようにしてください。女性の方が被災地で、犯罪に巻き込まれたということが過去に何度も報告されてますんで、必ず誰かと、行動して、知らない人にはついていかないというのをまず大事に行動してください。で、被災地以外の方は、今多分、私も遠隔地ですけど、できることは何もないような状態ではあるんですけども、各自治体等でですね、支援物資の募集であるとか、あと義援金の募集、これはスーパーマーケットとかコンビニエンスストアなんかでももう始まってますけれども、
うん、
まずそちらを活用して、もう少ない金額でも、いいと思いますんで、まず義援金、あるいは支援物資を現地に送るところから始めていただきたいと思います。現在みたいな状況で現地に行こうとするのは、特に道路を渋滞させたりして、救助隊が現地に入れないとか、支援物資が現地に届かないという状態になってしまいますので、しばらくは、被災地には近づかないように。で、あと、支援物資を送る際にもですね、包材やなんかはできるだけ廃棄して、で、ドライフ、食品であればドライフードであるとか、あと衣類、北海道等を送るのが一番良いかと思うんですけれども、包材やなんかが、やっぱりゴミとして大量に発生してしまう部分があったりだとか、あと、過去のあれだと選抜るとか、あと、手紙の類を今の状況で被災地に送るのは、正直、要は、現地で処分しなければいけなくなりますし、物資を送る便とかも限られますんで、まずはその食料品であるとか、衣類であるとか、を優先して送っていただきたいと思います。で、衣類を送る際にもですね、要は古着、廃棄するような古着であるとか、現地で結局ゴミになってしまいますので、そういうものは送らないでください。これは私たちからのお願いです。私も、月曜日からですね、市役所の方で、義援金の、今もう、今日から義援金の方の受付はやってるらしいんですけど、月曜日、9 振り込み先等を作るということなので、でそちらに、まあ、金額は少ないですけど、寄付をしと思ってます。もし、これを聞いてらっしゃる方の中で、何か、できることがないかと思ってらっしゃる方は、ぜひ、そういった形で、現地に支援をしていただければと思います。
はい。あと、バイトというか、ほら、スーパーでも今、ね、あちらこちらでも募金活動やってるみたいな。
そうですね。
うん。で、まあ、それちょっと買い物行ったついでとかですね。なんかもう気持ちとかお釣り程度でも、それ積み重ねだと思うんで、一人一人、それで重ねてお願いします。
まあ、絶対に復興できると僕は思って、うん、そのために頑張りできることをやりたいなと。
うん、
思います、ね。皆さんもこれ聞いてらっしゃる方は、ぜひご協力お願いします。
まあ、ね、新日本でも、仙台であんなに盛り上がったところですから、
うん。そうですね。
ね、やっぱプロレス好きな人もそういうのも含んで、やっぱね、みんなでこうしていきましょう。
でまずできることからやっていきましょう。
うん、
で、まあ本編に入るということなんですけど、
うん、
こうしたあんな話をって、まあさっき話したんですけど、まあプロレス話をしようってことなんです、
う
ん、
そうそうそう。
メインはね、
うん、
取っといて、
うん、
まあ、過去数年で大きい出来事が今年ありましたから、
うん、そうですね。
これは、
うん。
どこかね。
うん、まあちょっと、間を掘り下げる、掘り進むというか、そのあれで、ね、初代タイガーとか、長州さんとか、
はい、
昔のこう、レジェンドみたいな人がね、またリングに上がって活躍するっていうのがあります。結構流行ってきたんだけど。
IGF でも、レジェンド枠みたいなのありますね。
うん。純粋にあれだけ面白かったけど。あ、言っちゃいけないからね。
でも、まあ、あのメンバーだったらしょうがないでしょ。
まあまあ。
まあね、レジェンドで言うとね、小林くんねさんが。
そう。
気になるんですかね、何なんですかね。
いや、でも、ね、もう、なんかしばらく引退されて、
なんか、ちょいちょい試合してませんでした、う
ん、あ、そうやったかね。
ちょいちょい試合してた記憶があるんですよ。うん、違うのかなぁ。でも、ま、今度、初代タイガー対小林くんだっていうね、うん、往年の本当名勝負数え歌って、これちょっと、鳥波さんと長州さんですけど、
うん、
ね、そういうのもありますからね。
こだわりって言ったら、小林さんだったからね。
そうですね。
うん、あ、髪切る方じゃないの？
え？
髪切る方じゃない？いや、違う。そっちじゃなくて、
いや、
買い直し
とる。こだわりって一緒何のこと言ってんのかな？
あ
なるほど、なるほど。いや、でも、ね、ほんと元気ですよね。もう50過ぎてますもんね。
この前ね、Sアリーナで記者会見やってたんだけどね。
はい、はい。
体見てくださいってジャケット脱いだわけですよ、
はい。
やっぱその下の筋肉っていうのがね、やっぱあの年代のおじさんには見えんぐらいすごかった
ですね。あれですよね、今新日の道場の、
うん。
管理されてるんですよね。
うん。
山本小津さんの。
うん、確かその、うん、スタートだったと思うけど。
じゃあもう、コンディションも満点だ。
うん、うん。
じゃあ、あれですね、ダイエットに何回も失敗している、佐山さんは結構苦戦するかもしれない。
もう、すごいもんね、でも、あの人もでも、前世紀の3倍ぐらい太ってんのに、まだよく通るしね。
あれですよね、ほんとすごいですよね、だって、ね、タイガースピンとか、スピード全然衰えないじゃないですか。
うん、
あれはほんと天才なんだろうな、と。うん、思いますよ。なんか年に一回ぐらいね、ダイエットするって言って、結局失敗したみたいなのを繰り返してますけどね。甘えん坊さん。
ほら、ドームの時にさ、
はい。
ライガートやったんだっけ、ライガートやるときに、あまりにも、コンディションができんかったから、タイガーマスクじゃなくて、本名で出た時あったじゃん。
あ、そんなことありましたっけ？
うん、あったのよ。 カラスの東京ドーム。あ、東京の福岡ドームね。
はい。
うん。
へ
ぇー。その時は、今ほどはまだ積もってなかったよ、それ。
え、今
で。それでもね。今からやっぱマックスでしょ、あの太い方は。
あまりにも好きだからしょうがない。
うん。
あんみつとか大好きなんでしょ。なんか、糖尿病疑惑とかもあるじゃないですか。
うん、
いや、結局なんか本人が、僕はこんだけ甘いもの食べてるけど、糖尿病じゃない、糖尿病じゃないんだよ、って言ってましたけどね。猪木さんが、羨ましがってる。絶対違うって言うけど、糖尿病じゃねえんだよ、って言ってましたけど。とか言いながらなんか、雑誌の取材受けながら飴作ってましたけど。いや、甘いもん、食べるのが好きって段階で痩せるのは無理。
うん、俺もそう思います。うん。
まあ、しばらく、いつまで人気やられるんですかね。
うん。
日本人最年長現役プロレスラーって藤原組長じゃないですか。
うん。
一応ね。日本人。
お疲れ様もおるんやけどね。
だってあれは現役じゃないでしょ。あれは現役って言っちゃダメでしょ。全世界言ったら、ちっちゃいが70ぐらいなんですよ。
そうそうそう。
でもあれももう本当、あれを現役と数えていいのかっていう、素朴な疑問が僕の中で。
あ、まあ、ただ、ブッチャーさんにおいて言えば、あの年代で、ね、一番不健康そうな人が、一番長生きしてるわけだから。
そうですね。みんな亡くなってますもんね。
だからそれを思うと、やっぱ現役って言っていいんじゃない？
ああ、でもそうなのか。でも本当、歩くのもやっとって感じじゃないですか。あれ、多分膝が。
まあまあ、そうやろうね。
結構、階段登るのもヨタヨタしてるし。
うんうん、
で、結局、最終的に何するって地獄好きをするためだけに出てくる。
確かにコロナからもう動いてないもんね。ただ、なんか、はい、試合終わってこうマイク握ったらまだみんな湧くわけじゃない。やっぱああいうとこがやっぱレジェンドの魅力ですね。うん。うん。
メジャーだったって言い方は変ですけど、そういう時代にやっぱりね、一時代気づいた人たちですから、うん、なかなかね、若い、今の現役の選手たちが勝てないですよね。
うん、やっぱね、その辺はやっぱ違うね、ちょっと。
いや、でもやっぱりね、それをやっぱり超える選手出てきてほしいですけどね。
うん。
まあ、今で言うと、まあでも本当無糖、三重師とか四天王も、レジェンドの域に入ってきてますよね。
そうだね。
やっぱりその下の世代の人たちっていうのが、頑張らないと。まあそんなこんなで、あれですけども、まあね、触れたい話題といったらね、アリコロなんかもちょっと触れてはいきたいんですけど、まあ、今日ちょうどね、あまりにもテレビが地震速報しかやってないもんで、ケーブルテレビいろいろやってたらジータスやってたんですよ。
うん。
で、ちょっと、途中からでしたけどね、パネルヨネ選手が追放されたんです
よ。あれびっくりしたね、なんか。
あれは、正解だと思う。
へ
ぇ。この知り合いで、もうノア大好きな人。
うん。
超、もう自分でノアオタって言ってる人がいるんだけど、この人がディスオベイができて、いろいろしばらく1ヶ月ぐらい経った時に、ヨネはいらないです。
へへへ。
要は李強選手、今李強選手怪我ですか？
あ、確かそのはずだよ。うん。
要は、後、力雄選手もコスチューム変わったじゃないですか。で、ヨネ選手も髪型とか変わって。で、今ちょっと髪型戻っちゃってるんだよね、ヨネ選手ね、実はね。 で、力王選手は、要は、捨て伏せしくマイク、捨て伏せしい態度を取ったりして、
うん、
まあ、いい感じやってると。
うん、
ただ、ヨネはダメだ。ずっとその人が。ヨネはあいつだね。要は、要は、鈴木小太郎選手とかが乱闘になりそうな、相手チームに突っかけて乱闘になるとかっていうのを止めてたらしい。
うん。うん、
そうじゃねえだろ。今回の件は、彼は、納得してるんだと思うんです。
うん、
だからまあ僕は、でも本当にチームリーダーは、ヨネ選手よりも、ケンタ選手の方が、うん、まあいいと思いますよ。まあ当然。
ユニット名ってやっぱ変わるんやろか。
変えるんじゃないですか、
ね、そこまでやったらね、なんかそのまま同じ名前使うのも感じだもんね。
うん、何になるんですかね。あんまり変な、しょぼい名前にはしてほしくないですけどね。安直な名前。どうしたんですか？なんか。
いや、平柳とかがどうなるのかなっていうのも。
あ、でも、ああ、なんか、平柳選手、ヨネ、ね、なんか、そっちとそっちに分かれそうな気がします。
そうそうそう。だけど、多分、平柳が4人連れてきて、別れて、
二人でディスオベイと、別団体。いやー、でもその、二人ディスオベイの、
で、まあその、でもそれやったら二人ディスオベイの方がなんか、ダメでしょ。ダメでしょ、それ。どう考えても。思いません。
怪しい金じゃない。
あるってやつです。怪しい金がない。え、あとは、なんだろう。この日ので言うと、
うん、
あ、今、ステップロちょっと見てやってますけど。
うん。
待ってろ、全日本。
ああ、そう。秋山がね、要するに、シャイニングウィザード使って、本当に、会見でも、なんですかね、3回取りたいって言ったんですね。うん。で、それがね、向こう、スワマか。スワマからは、それやったチャンピオンカーニバルから来いっていうことで、
押
して行く満々だったらしいんだけど、
お
うおう、ではそれが流れちゃったらしいんですね。
なぜゆえに？
なんか、表面上はそのやりとりがちょっとになってるみたいなんですけど、
うん、
この SR で言ってたのが、伊沢さんの明日へね、
はい、
前日と新日、それにノアの三団、メジャー三団体で、前々から噂されてたレスラーのライセンスですか？
はい。ほう、ほう。
あれをやろうっていうことになってたんですけど、発表前日に全日本が、やっぱうちは、賛同できないということで、流れちゃったらしい。
でもなんでそれ賛同できないんですかね？
その辺の内容まではちょっとわからんのやけど、で、それで、要するにノアと全日本の溝がだいぶ大きくなったらしいね。
なんだか、なんだかな。
秋山はね、ああいうとこ出ていった方がなんか光ると思うんだけどね。
今は、こういう状態だともう多団体行った方がいいですよね、うん、積極的に。
うん。
外閣するって言ったらおかしいですけど。
そうそうそう。で、ね、結局そういうチャンスでいい売り込み時期やったのに、なんか残念は残念なんだけど、
ね。もったいないですよね。
うん。
でもなんでそのライセンスに賛同できないとかってなったんだろう。
ひょっとしたら ジュニアヘビーの体重のとか。
いや、そんなことではやらないでしょ。その辺はだっていくらでも調整できるから、なんだろうなぁ。秋山だ。そうか、その、団体に、他団体に行った、でも本当、新日とかに出た時も良かったですもんね。
うん。
まあ、今回で、ね、今、要は変な話、新日が、あ、前日が、要は、新日のアリューみたいな団体になってるわけじゃないですか、実際も。
うん。
ほら、あの、王道プロレスを体験した人が、ほぼいない状態だから。
富士山ぐらいかな、今。
だから、そういう意味では、ね、やっぱり、ノアとはまた景色の違う団体、うん、なんで、上がったら面白いと思うんだけど、なんでライセンス、あれですかね、やっぱり浜良太とかがライセンスクリアできないとか。
ああ、それあるかもしれない。要するに、全日の選手がいなくなっちゃうんだ、それ。
いや、そんなことないけど。だから、まあ、でも、要は、ライセンスを持ってない人は試合させないっていう、
あ、もう、そうそう。うん、もうそうなるんだ。
意味で言うと、あ、でも、インディーの選手バンバン結構全日上げてますからね。その辺の兼ね合いかもしれない。
あ、確かにコラボでよく売るからね、全日はそれ。あ、そういえばあるかもしれない。
全日、新日、ノア、あとドラゲー、
うん、
くらいかな。この4団体で組んで、うん、ライセンスを持ってない人は、基本的には、
うん。
今までライセンスが出てない人は、その4団体では試合をさせません。とかっていうルールにすればいいなと僕個人は思うんですけど、
うん、
そうするとね、要は、インディーでやってる人たちが、その4団体に上がれなくなるから、その地方工業だとチケット売ってもらって、代わりに試合させるとかってあるらしいじゃないですか。
それは大きいよね。
それができなくても、それ言ったらロマの方がしんどいんじゃないかな。のはずですよね。
うん。で、真相としてはもう、いくら考えたって予想にしかならないからね。
まあ。そういう事実があったってことですよね。
うん、そうそう。だからそれでね、せっかくうまくいきかけたとこっていうのが、ちょっと残念ですかね。
これを機に、全日とノア、合併してほしかった。
うん。
全日とノアが合併して、そしたらもちろんね、またリストラされる人たちも出てくるんでしょうけど、
うん、
ある程度やっぱり団体大きくならないとダメですよね。
そうそう。
ちっちゃいとこがいっぱいあるだけでもね。
うん。実際ほら、菊池なんかも出ても、人間でいっぱい活躍の場があってるからね。ああいうのを考えると、別にそんなやったって、
逆に出ちゃった方がいい人。
そうそうそうそう。
ええ、ですよ。うん。いいですよ、今日の。
いよいよ来ましたね。
橋本真也ジュニア、橋本大地選手が、ついにデビューという。破壊王子とかね。
うん。
破壊王の子供だから破壊王子って正解ですよね。
そうだね。なんか響きもちょうど、いいとこに収まったなと。
いいですね。
うん。こうしてね、
違うんですけどね。
うん。でも、ほら、赤のラインが、
うんうん、
ちょっと、親を、なんか、ね、感じさせるとこがあるっていうのも、なんとなくこれが、あと、左で蹴ってるとことか。
そうですね。さすがのお父さんと同じコスチュームにはできないからな。
うん。
体型もあるし。
体型がやっぱ違うから、同じように蹴ってるようには見えんかったけど、なんとなくそういう片鱗っていうのは、なんか見えてきたわけだな。
本当に久しぶりに出てきた、プロレス界に出てきたスター候補っていうか、本当にゼロワンは橋本大地選手をいかに育てるかで、やっぱり団体としての、あれが変わってくると思いますよ。
うん。
で、要は去年1年間ずっと団体としてはかなり苦戦してて、
うん、
で、今回両国ダメだったら本当に会社飛ぶかもしれないみたいな感じだったじゃないですか。
うん。
もう本当にこれで、やっぱり本当に、プロレス界にとっても、
うん、
ゼロワンにとっても、橋本大地選手は多分、救世主だと思うんですよね。
うん。
ちょっと大事に育ててほしいなと。あれ、見たんですか、試合。
試合自体はペーパービュー残念ながら見てないんだけど、その、S アリーナでやっぱ特集はあったわけなんですよ。
はいはいはい。
試合の2日後ぐらいに確か、ゲストで橋本大地本人が出てきてですね。そういう、裏舞台とかいうやつも、ずっと放送してたんで。
へ
ぇー。でね、って思うかもしれんだけど、この試合、うん、先に、入場してきたのが長野なんです
よ。普通ありえないことですね。
先日のデビューなのに、相手の格上の方が先に出てくる。
しかも、だいぶ格違います。
そうそう。で、その控え室の様子っていうのが出てきてるところで、クラッシュが鳴ってるんですよ。長野の入場曲が。
ああ。
ええー、と思ってね、それでまず。で、また、そこからどんどんこう、入場までのモチベーション上げていくわけなんですけど、なんか、鉢巻き巻いてたでしょ。
うん。
あれ、本当に親父さんが使ってたやつらしいですよね。
あ、本物なんですか？
そうそうそうそう。で、あれを、試合前にいろんな選手が結び直してくれるわけです。
いろんな選手は？
うん、思い入れがあるのか、日高さんとかね。
みんなが結び直しって
。そうそうそうそう。見直したりして、声かけたりして、もう、入場直前っていう時には日高さんとかもう歓喜余って泣いてるわけ。ああいうの見とったらたまらんかったり。で、
やっぱりそういう部分も橋本大地選手の人柄みたいなの出てますよね。
うん。
やっぱりその、本当に、真面目、
うん。
であるとか、そういう構成っておかしいですけど、やっぱりそういうまっすぐな人じゃないと、うん、そういう風にはならないですよね。いくらお父さんが偉大だからって言ったって。
うん。
うん、いやー。あ、で、なんか言いかけてほしいな。
あ、いや、それで、入場のほら、爆笑宣言があるわけだよ。親父の曲が。
あれ、前奏っていいですか？
前奏もちゃんと。
ああ、いいなぁ。
で、その、曲がかかる前にまずリングアナがコールするんだけど、そのリングアナがまず泣いてるんですよ。そうそう。で、また、爆笑宣言になりました。で、橋本って多分、当時のカウントがみんな泣きながらやっぱコールしてるんですよ。あれ見るだけで、ちょっと僕も、うるっときてね、やっぱ、ああ、なんか、まだ橋本さん死んでないんだな、みたいな感じでね。
ね
うん。あれはね、ちょっと、今もちょっと涙出てきたけど、やっぱ、うん。あれはちょっと考え深かったね。
試合自体はどうでした？
試合自体は、まだね、やっぱ、どっちかというと、もともとほら、空手の人なのかな？その第一系格闘技の人だから、まあ、気にしたいみたいな感じで言ってまして。で、まあそれを、長野さんがちゃんと受けてくれて、でまあ結局は、返されるみたいな感じにはなるんだけど。うん。まあ、ここにも後から見たい映像で、やっぱり、あ、蹴りしかできなかったみたいに言ってた。
でも橋本信也、うん、橋本信也っていうレスラー自体が、ミドルキックで試合作る選手でしたよね。
まあまあまあ、そうだけど。
ミドルキックでミドルキックしかやってなかった。
まあ、言われてみればそうだね。でね、でも、試合が進むにつれてね、またこれがすごいんだけど、みんな橋本って言ってるわけじゃないですか。うん、あれが途中から、第一って声に変わるわけなんです。
おー。
が、その、親父の橋本信也っていう面影をね、描いてこう見とった人が、橋本大地っていう一レスラーを認めて、その上でのコールに変わったわけ こがね、また、なんつうか、もうほんと、あれだけ筋書きのないドラマっていう感じでね。なんか、すごい奇跡が起きたなっていう場所になったような感じなんですね。
なるほど。いや、でも、まあね、今度武藤選手と、
うん。
まあちょっとそれも延期になるかもしれないですよね。
ああ、そうだね。何やったんですね、あれが。
ただ、橋本、ね、そういう風になるっていうのも、やっぱり、持って生まれたスター性っていうのはあると思うんですよね。もちろん、彼の場合は、お父さんが橋本真也っていう偉大なプロレスラーだっていうのは、もちろんあると思うんですけど、
うん、
そんなこと言ったら、桃田光雄さんのお父さんは力道山だ。でもそれでも、どうだろう、うん、まあ、ね、やっぱり、これから橋本大地選手がどういうふうに育つかっていうのはわからないですけど、
うん、
やっぱり持って生まれたスター性みたいなものって、個人差って絶対あると思うんですよ。
うん、
だから、まあ僕は、中学高校で演劇をやってたんですよ。
うん、
その時の先輩とかも大学行ってからも演劇をやってたんですけど、
うん、
その時に思ったのは、主役張る人っているじゃないですか。
うん。
だって、生まれた時から主役の人。
ああ、なるほどね。
なるほど。
うん。
うん。
違う。
うん。違うんですよ。で、まあ、ちゃんと全部試合見たわけじゃないし、
うん。
で、それこそ、ね、彼のことを、橋本大輝選手のことを僕も深く知ってるってわけじゃないですけど、
うん。
多分、彼はそれを持ってるんだと思
うんです。うん。うん、そうだね。
後から、こう、努力をして、もちろん、這い上がってきて、メインイベンターになるっていうのも当然あると思うんですけど、
うん、
やっぱり持って生まれた花、
うん、
っていうのは当然あると思うんですよね。
うん、
まあ、近い例で言うと、武藤選手ですよ。
ああ、そうだね。
花があります。で、要は、同じことやってたよね。花がある人ない人って。違うんですよね。
うん。
で、橋本大輝選手ね、僕は個人的にな、ね、もちろん、他にも、ね、異論はあると思うんですけど、やっぱり、持ってると思うんですよね。
うん。
あ、本当に、なんですか、その、プロレス界を、本当、こう、数年間の間に、プロレス界を背負って立てるような、選手になるポテンシャルを僕は持ってるんですね。
うん。
体も決してちっちゃくないじゃないですか。
でもね、あ、最初、ちょっと前だけど、キックボクシングのルールで一回上がってるんですよ。うん。あの頃に比べるとだいぶ体が太くなってる。
ああ、でもまあ今でも背が細いですけど、結構技ありますよね。180度ありますよね、多分あれ。
それから費用ってもっともっと太くなるんやと思うけどね。
やっぱりそうなってきたらね、あとは怪我だけ？
そうそう。
大きな怪我さえしないで、
うん。
まあ、プロレスで再起不能になる怪我ってそれこそ頸椎損傷するとかしか、基本的にはないですから、
うん、
大丈夫だと思うんですけど、まあね、本当に、頑張ってほしいですよね。
うん。ごめんなさいのね、最後の感じの、肩がすぐ脱臼するのが、あれ見といて、ひどかったもんね、あれも。
いや、でも、あれは、カーダ戦で肩壊したじゃないですか。
うん。
あの時に本当は治療しとくべきだった。
うん。
それを治療しないでテーピング出てたから、あれ、脱臼しやすくなってるっていうか、人体そのものがもうズタズタになってて、
うん。
要は、治療で治る段階ではなくなっちゃった。手術して、
うん、
で、手術して入院してるときに脳幹出血でしたっけ、
うん、
あれ、脳幹出血で亡くなりましたけど、肩の手術に入院してるんですよね、うん、あれね、あの時に実は。
そうそう
そう。違い、そうでしたよね、確かね。うん、だからまあ、もちろん。
何ですか、亡くなった次の日ぐらいが、なんか、祭りの福岡大会だった
の。ああ。
で、僕ですらあそこで試合出らんけど、ちょっとリングに出て挨拶するんやないかとかいう噂もあったぐらいだったんです
ね。本当に、まあ、ね、それこそ接戦するタイプの人じゃなかったらしいですからね。
まあ、
そういう部分はしょうがないのはしょうがないんでしょうけど、ただまあ、ね、これでようやく、なんですか、橋本大地選手がデビューして、まあちょっと楽しみな話題が増えたかなという感じが、僕の中で知ってるんで、ちょっと今後見守りたいと思いますけど。
レジェンドからやっぱ新しくタスキをつなぐ人っていう感じでね。
やっぱり、下が育たないって感じです。
うん。やっぱり一番いいターニングポイントかもしれないですね。
やっぱり、ほら、いろんな団体の若手の人って今は、体ちっちゃい人も多いし、
うん、
これっていうのがある人ってあんまりいないじゃないですか。
うん、
そういう中で、
うん、
変な話、橋本慎也の息子っていう、もうブランドですよ。
うん。
思ってるっていうのは大きいです。
うん、そうだね。うん。
これをやっぱり最大限に活かす。
うん。
ように、育てていってほしいと思いますけどね。まあ多分大丈夫だと思いますけど、いい選手多いですからね、あそこ、ゼロワンは。
大谷さんもなんか、意外にね、育ててるし、
うん、
練習風景見とってもすごいもんね。
まあ、本当、そういう選手もね、うん、上手い人も多いし、
うん、
やっぱりできる人の集まってる団体ですから、
うん、
まあそういう人たちの中にいればおのずと、
うん、
できるようにもなるでしょうから、
うん、そうですね。
5年後が楽しみですね。
うん。
あれ本当5年後ぐらいにベルト取っちゃってもおかしくないと思いますよ。
うん。
だから中村慎介選手24歳かなんかで取ったじゃないですか。
ああ、そうですね。
でまだ高卒でしょ、まだ17歳でしょ ?5 年後でも準備ですよ、
うん。うん。
やっぱり5年やれば、違うと思いますよ。
鼻つきからなんか全部変わるやろからね。
だって。やっぱね、ちょっと最近、ちょっと影薄くなっちゃいましたけど、うん、中島選手、健介です。
うん。
やっぱり二十歳前後の時って、やっぱりすごかったですもんね。
うん。
今ちょっと、ね、その、充電期間みたいなのになってますけど、
うん、
まだ本当にいい選手ですし、やっぱり、ね、その辺の世代で、盛り上げていってほしいですよね。
うん、そうです
ね。私も陣を継ぐ一郎と。
あれ、どこに出るんだっけ？
ブシロードレス。
ああ、
なんか。でも、実際に、興行をやるのはゼロワンです。
ああ、う
ん。ブシロードレスリングは、プロデュースとお金出すだけ。だから、アケバプロレス、そう、らしいですよ。ブシロードがお金出してたみたいですよ。
うん。
だから、それこそ、橋本大地対、長島、ジエンオツユイチローとかやるんじゃないですか。タックマッチとかね。
うん。
僕個人はちょっとやってほしいけどな。
それ面白いかもし
れない。ジエンオツ怪我しそうだな。大丈夫かな。でもなんかほんとゼロワンのドールで今練習してるらしいですよ、ジエンオツ。
ああ、
ジエンオツさん。毎日じゃないと思うんですけど、今週のシュープロ乗ってる。
ああ、そうなの。あの関係かな、小林聡さんかな。
小林聡さんって誰？
その、なんか、キックボクシングの人、なんだっけ、野良犬って言われてた。
あれその人じゃないの？シーザー小林？
ああ、シーザーじゃない？シーザー小林？
シーザーなんとかって言いなかったでしたっけ？
シーザーってシュートボクシングの人？
あ、じゃあ違う。ごめんなさい。あのね、あんまりキックとか詳しくないんです
よ。ああ、そうです
。あれ？長島自衛ホツの記事がない。あれ確かに載ってたはずなんだけどな。コラムみたいなんで。
なんか俺も見たような記憶があるけど。
これ、今週号じゃなかったっ
け？いや、あれね、2、3週前だったと思うよ。
でした？あ、先週もか。
先週もか。
プロレスにどの程度本気でやってるのか。これだ、先週だ。
うん。
大谷晋次郎が基礎から徹底指導。うん。でも、武士道って会社自体あんま大きくないんですけどね。あれ、武士道ってブロッコリーとは関係ないのかな？あの、ブロッコリーって前、会社があって、そこがいろいろトレーディングカードとか出してたんですよ。
ああ。
武士ロードってそことは関係ないのかな？なんか、ふと気になったけど、調べて。武士。結構ね、手広くカード売ってますよ。
で、
これで見ると、武士ロード声優募集っていきなり出てきた。株式会社武士ロード。株式会社武士ロード。主にカードゲーム、ゲームソフト、トレーディングカード、キャラクターグッズの制作販売。まあ、やっぱりそうじゃん。この北谷さんってブロッコリーの社長ですよ、元。
ああ、そうなの。
ブロッコリーって昔、いろいろアニメグッズとか出してて、
うん。
今もあんのかブロッコリー。あ、ブロッコリー自体はまだあるんだ。こっちで言うと博多駅の、交通センターの上のゲーセンの横に、
うん。
ゲーマーズって、アニメのグッズショップあるんですよ。
うん。
運営してる会社の創業者。
へ、だから秋葉プロレスとかやるの。
だと思います。で、なんか、いろいろ K1 とかそういうのにもお金出してたみたいですね。
うん。
格闘技好きみたいですね。
うん、
いや、でもこういうのがあるのはいいことですよ。
うん。
絶対。あ、大丈夫ですか？
うん。あ、大丈夫。
で、やっぱり僕の中で最近一番思った
。うわぁ。見てたもんね、その頃が俺も一番。
出すというか。この先々週かなのロー、うん、で、先々週もっと前か。うん、レスルマニアのゲストホストを紹介しますって。会場の、テレビで見てたんですけど、うん、会場の、照明が、バンバンバンって全部落ちていくんですよ。
うん。
一個ずつで全部落ちるんですよ。
うん。
それで、入場ゲートのところに、グワングワンってなんかこう下からこう、光が湧き上がってくるような映像が流れて、
うん。
で、そこで、あれですよ、If you smell が始まるわけ。100トン。
へぇー。
これはすごく、おぉ、演出投げえけどすげえと思います。
やっぱね、あの頃が一番僕も見てたもんね。ちょっと、これもね、ぶっちゃけると、最初野球好きでスカパー入ったんだけど、なんか、ジェンスポーツそれやってるじゃん。
はいはいはい。
なんだろうって見えてるうちにハマって、ハマらなくなった、ね。
へ、
ぇー。ロックとか、ストーコールドとか、あの時期はもうほんとハマってみとった。
僕もやっぱり見てましたよ。ストーンコールド一番好きでしたから、
うん、
ストーンコールドがクビになった日、僕大学休みましたからね。
そうね、これもね、実は、ずっと好きで見てたんやけどね、
はい、
エディが死んでからもうショックでね。
ああ、確かに。
で、俺それから一切見てないんだよ。
ああ。
うん、
そんなにショックだったんですね。
そうそう。もう、それか全く見れなくなって、WWE を。
まあ今はだいぶ変わりましたからね。
うん。で、ジェスポーツ自体もしばらく契約してなかった。それぐらいまで徹底して見れなかった。
ああ、じゃあちょっとまた見てくださいよ。
でね、実は、もうやっぱね、そういう、もに尽くすみたいな感じも、いいかなと思って、ね、
も
う、と思って、ちょっと今月から、ちょっと契約したんです、です。
おぉ、いいじゃないですか。
久しぶりにちょっと見てみると、名前がわからんねや。
ああ、
ちょっと。死ぬぐらいしか知ってる。
ちょっと、そうですね、1ヶ月ぐらい見ないと理解できないと思いますよ。ああ。ブッカーでいいですよ。キングブッカーじゃなくなりました。この間のロイヤルランプに復帰したんですよ。それまで、よその団体にいたんで。
入れ墨がいっぱい入ったなとか思って。
ああ、で、取りました。
うん。なんか、ねえ、その FNW から見た人は、なんで干渉しないんだとか思う人もおるかもしれない。
それは、先に言っておきます。それはない。
あ、ないの。
それはない。明らかに。
あるわけないですよ。一人ぐらいは取ったっていいかなと思ったけど。
たまに、あ、でもわかんない、いるかもしれない。感じですが。じゃあまあ、ね、今週は、杉さんの、WWE 復帰という、WWE 復帰って言ったらちょっと語弊があるけど。
まあ、格好するとそんな感じがね。
中心の部分ですけど。じゃあまた、
週末。ちょっと、はいはい、最近ね、私、杉田赤面って、
はい、
ちょっとこう、YouTube に、なんか、面白い映像みたいなのちょっと流しちゃってます。
ああ
それで締めるのはあれだけど。いや、ほら、最初の僕側からこれ飛んで入ってなかったみ
たいな。あ、そうだ、そうでした。今も、ね、それこそ YouTube で杉田仮面で検索出てきますけど、
うん。明日の杉田ってやつがね、ちょっと僕の最近の力作だよね。
これ、あれですか？自分で考えたんですか？
ちょっとね、明日の上、劇場版があってたじゃないですか。
ん？
劇場版の明日の
上。はいはいはい。
あれ見に行って、何であれが面白かった？アニメとまた違う感じ。感動す。なんかやりてえなと思うんやけど、そのままやるわけにいかんじゃない。
ええ。
ちょっと自分なりにちょっとアレンジ。
まあ、今ちょっと見てましたけど。じゃあ、皆さん、お暇な方は YouTube で、杉田か。
明日の杉田で、見かけちゃうな。
じゃあ、また、来週は何なんです
か？来週は、もう、ちょくちょく複合的にやっていきますか。なんか、こうなってる。今週のプロ野球とか、今週のプロレスとか。
ああ。
まあ、最初、それぐらい、大きい区切りでいいと思うんで、多分。
はい。まあ、そうか。じゃあ、次回ネタを考えなきゃですけど。
うん。
何がいいですか？
で、もう、開幕、なので、どうしよう。順位予想とかやっちゃう。
あ、順位予想しましょうか。
うん。
で、来週は、セパ両リーグの順位予想を、やっていこうと思いますので、これを聞きになってリスナーの皆さんですね、順位予想の意見等ございましたら、杉さんのツイッターアカウント、もしくは、この、ポッドキャストのブログまで、寄せていただけると、
ひょっとしたら、番組の収録に反映されるかもしれません、それは。
やっぱね、ツイッター、伸びてないんだよね。初めてもあんま変わんないんだけど。
そんなことを僕に言われても。
俺もあんまつぶやいてんの。あ、確か俺ね、明日の字面白かったで終わってるからか。
これでしょ、原因。明らかに。じゃあまあもうちょっと頑張ってつぶやいてください。
まあまあそうだね。
じゃあ、そんな感じでまたお送りしていきたいと思いますんで、また来週も、はい、お時間あって暇だったら聞いてください。ということで。
はい。はい、よろしくお願いします。
来週ということで、ありがとうございました。
はい、どうも。
皆様ご清聴ありがとうございました。これからも杉田仮面の日プロポッドキャストではプロレス、プロ野球の話題をお届けしていきます。なお業界関係者の皆様の故障を一部継承略とさせていただいている部分がありますが、あらかじめご了承ください。本ポッドキャストへのご意見ご感想などは杉田仮面のツイッターアカウント @sugider までお寄せください。なお杉田仮面が参加している福岡のアマチュアプロレス団体ノンプロレス FNW さんの公式ホームページのアドレスにつきましては http://sports.geocities.jp/fnw_official http://sports.geocities.jp/fnw_official までアクセスしていただければ幸いです。それでは皆様、次回お会いするときまでごきげんよう。